主は皆さんと共に。ルカによる福音。
主に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。私が来たのは地上に火を通ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受ければならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今から後一つの家に五人いるならば、三人は二人と二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。キリストに賛美。平和循環の最後の主日にあたって、平和をですね、願うということで、祈りを捧げたいと思うんですが、そういう時にこの今日のルカの福音書は、なかなかちょっと難しいという感じもします。イエス様はおっしゃるわけですよね。私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だと。イエス様が来たのは平和をもたらすためじゃなくて分裂をもたらすためだというふうにですね、このように言われるとなかなかちょっと平和を祈りにくいかなという感じがしますが、私たちがどのような平和を確かに願っていくのかっていうことが大切なことではないか。そしてその分裂をどう受け止めていくのかっていうことですね、それが問われていると思います。第一朗読のエレミアの予言なんですけど、エレミアがですね、この水ためにこの泥の中にこの沈められたりして、ものすごくこの迫害されるところが、今日の第一朗読で読まれたわけなんですが、なんでエレミアがこれだけこの迫害されてるかといったら、これはまさしくこの戦争と平和に深くこのエレミアが関わったからなんですよね。この時はちょうど、イスラエルの国が、ユダヤですね、ユダヤの国がバビロン帝国にこう支配されるかどうかというところの、ギリギリに追いやられたところで、それでその時の国内の雰囲気はですね、このバビロンとやっぱ戦うべきだということで、みんなこの愛国心に燃えて一致団結しているところにエレミアが戦争するなって言ったんですよね。で、エレミアが何て言ったかって言ったら、バビロンに降伏しろって言ったんですよね。戦争しないで、みんな愛国心に燃えて一致団結してこれから戦おうとしているのに、エレミアだけはもう戦争したら大変なことになるというふうに言ったわけなんですよね。だからこの最初にこう言うんですよね。あのようなことを言いふらして、この都に残った兵士と民衆の士気をくじいていると。この民のために平和を願わず、むしろ災いを望んでいるということで、もうエレミアはいわば非国民としてですね、ものすごく迫害されたということなんですよね。例えば第二次世界大戦の最中にですね、もうアメリカに負けるから早く降伏しましょうと、もしエレミアのような人がいたら、ものすごくみんなから大ブーイングだったと思いますね。非国民でこれからみんな力を合わせて戦ってるのは何だということで、エレミアはものすごくこの実際迫害されると思います。例えば今のウクライナとロシアの戦争で、この戦争のことについても言いたいことは山のようにあるんですが、ともかくもしウクライナの中にですね、エレミアがいて、もうたくさんの人が死ぬから、もう最初からロシアに降伏しろというふうに言う人がいたらですね、もうそれはもうウクライナ国民全員もお前なんだみたいな感じで非国民になる。でもエレミアはそういう立場だったんですよ、実際この中で。 だからこのようにですね、もうめちゃめちゃ迫害を受けても、でもエレミアはそれが神の言葉だと思ったから言わざるを得なかったわけなんですよね。でこの聖書の箇所の後に、このゼデキヤ王が密かにエレミアを読んで聞くわけなんですよね。これから戦争するのはどうなのかと。でエレミアははっきり言って、もう戦ったら大変なことになると、まあ、実際そうなったわけですけど、あのバビロン捕囚ということがここから始まる。結局国を追われてですね、多くの民がバビロンに連れて行かれてしまって、あの本当に国が壊滅的な破壊になってしまうから、エレミアはやめろって、戦争しないで降伏しろって言うんですけど、でその王様の一家は全員殺されると、あの、まあ、家族は全員皆殺しに遭うから、そのことを考えてもゼデキヤ王にやめろというふうにエレミアは言うんですけど、でも結局あのゼデキヤ王は、まあ、エレミアの忠告があったけれども、やっぱり世論の圧力、こうみんな愛国心に燃えて戦うという雰囲気の中でゼデキヤ王は降伏ができなかった。それで結局戦いに入ってですね、で実際ボロボロに負けて家族は全員殺されてですね、でゼデキヤ王だけは殺されなかったんですけど、目玉をくり抜かれて、いわゆる盲目にさせられて、足かせをはめられて、それでバビロンに連れて行かれて、まあ、そこで死ぬ、結局死ぬわけですけどね。まあエレミアを、このエレミアの忠告を受け入れていたら全然違う形になったと思うんですけど、でもその時の雰囲気がもう許さないわけですよね。王様だけじゃなくて、王様迷ってた、戦うか戦わないか。でもやっぱりそこに集まってた人々もみんなこう愛国心に燃えて戦うっていう雰囲気になってたので、エレミアの忠告を聞く人は誰もいなかった。でエレミア自身がものすごい迫害、まあ第二次世界大戦中だったらいわゆる特攻かなんかにですね、荒れされて、本当非国民の レッテル貼られてというような感じだったわけですよね。まあだから私たちが平和を作るといった時のまあ難しさ、まあ、そこに出てくるさまざまな分裂をやっぱどう受け止めていくのかということを、やはり私たちはまあ考えなきゃならないかもしれないですね。この平和というのは、ヘブライ語で、まあ、ご存知だと思うんですが、シャロームっていうですね、いう言葉なんですが、けどもシャロームの元の言葉は何かって言ったらシャレムっていうんですけどね、まあ、ヘブライ語で。でシャレムっていうのは日本語で訳すと完全なっていう訳もできるんですが、どっちかというとこのありのままの良いものっていうかですね、純粋無垢というような意味がもうどっちかというと出てる言葉で、まあ、日本語に非常に、まあ、英語とかギリシャ語にも実は訳しにくいあの言葉なんですけども、でも本当に私たちがありのままの良さをどう生かしていくことができるのかっていうことが、まあ一番大きな、まあ、課題だと思いますね。まあこの平和のことを考えるときにこの豪雨災害のですね、自然災害のこともあって、まあ、エコロジーのことと両方も一緒になんかこう心の中でこうやっぱり問いとしてまあ来るんですけども、まあ、昔ちょっと前ですけど読んだ本の中で、長崎のですね有機農法をやってる人の本を、それもたまたま長崎で読んだことがあるんですが、まあ、私自身はちょっとアウトドア派じゃないから、実際僕畑とかやらないので本当のところちょっとよくわからないんですが、まあその有機農法家が言うことなんですが、まあ日本でもある人たちは有機農法でいわゆる化学肥料とか使わないで農薬とか使わないで自然農法的にこのやろうと思っている方々は、まあ、少数ながらいてですね、まあ、私の知り合いであの実際有機農法をやっている人もいるんですが、実際何が難しいかって言ったら害虫が湧くってことなんですよね。このどういうものを育てたとしても虫とか何かがついて、特にうまくできたなと思うものがもうその害虫でも本当にボロボロに食べられちゃうということがあって、だから農薬をまかなきゃならないってことなんですけども、でも結局農薬をまかないと害虫は隣の畑まで行っちゃうから、周りの農家からもうやめてくれと ちゃんと農薬撒いてくれっていうふうに、もう自分たちも被害が来るからっていうふうに、まあ、言われちゃうっていうんですよね。だからなかなか自然農法難しいんですけど、でもその長崎の人はそれでもまあ頑張ってやり続けてですね、で結局本当のところ何が問題なのかっていうことをこう何年も何年もやって、そしたら気づくんですけど、結局この化学肥料とか何かをこうやってやってるから、この土そのものが弱くなってるんですよね。だからこの土そのものを自然に戻さない限り、本当の意味でいい実をつけないっていうことなんですね。で、まあ、その本を読んで驚きましたけど、本当にいい土から、まあ、科学的に分析するんじゃなくて、本当に栄養満点でできたですね、レタスとかトマトとかなんかですね、全く虫がつかないっていうんですね。害虫が一つも食べない。つまり本当の意味で土からですね、完全にこう自然のありのままに育ったものはシャレムなんですよ。そこにシャロームがあるから害虫が全くつかないで、ものすごくいい実りの作物を取ることができる。じゃあなんで害虫がいるかといったら、害虫が食べてるのは人間の体に良くないものだけを害虫が食べてると。なんでかといったら、人間が食べないようにわざわざ害虫が食べてるんだよ。で、人間の体に本当のいい植物には害虫がつかないというね。それが本当のシャロームがそこにあるからだっていうんですよね。まあ私たちはついつい目先のことを考えて、あ、虫がつくからもうそれはもう農薬まかなきゃならないとか、もう戦争が始まってるんだからすぐ戦争しなきゃなんないとか、敵が来てるのは、まあ、もちろんそれは応急措置的にいろんなことをね、自然災害やるからそれは防波堤作らなきゃとか思うわけですけど、本当のシャロームはその土から本当のありのままの自然の良さが出てくるものを根本的に作らない限り、まあ、平和という意味でのシャロームも自然と人間のシャロームも結局は出てこないということだと思いますね。実際エレミアが言ってることも本当はそういうことなんですよね。根本的なシャロームをどこに作るのか、少々表面的に現れてきている分裂とか害虫とか敵が襲うとか、それは一つの、まあ、印であって、私たちはそれを超えた、その印を受け取った上で、本当に一番の根本的なところをどこを直さなきゃならないのかということを、根本的なシャロームを私たちに、まあ、問いかけているということだと思いますね。本当のところは、だから今本当にこの8月は豪雨災害で、まあ、関西のはそれなんですけど、東北がね、今回ものすごくもうどんどんやられましたけれども、異常気象で、まあ、ある意味大変なわけですけど、でも自然の側から考えたら、大自然から考えたらですね、もともと人間がめちゃめちゃ自然を壊してるから、人間から見たら異常気象に見えますけど、これはある意味自然が自らのバランスを取り戻して、このシャロームの状態を自然そのものが作ろうとしている、一種の何というかね、この自浄作用というのか、まあそういうものに捉えるとしたら、やっぱりこの自然災害とか、あるいはこの自然に向き合うっていう中で、どのようにシャロームを作っていくのかっていうことを根本的に考えない限り、結局現象面だけの災害ということで考えるならば、やっぱりポイントがずれてる。本当のシャロームを私たちは人間関係でも作れるか、自然と人間の関係でも作れるかというですね、大きな問いかけがやはり私たちはもう本当にされてきたということですね。これだけ異常気象、これだけ大きな戦争が起きてきてですね、いわば地球全体がいわば危機的な状況で、シャロームを失っていることになっていることが明らかに見えているわけだから、私たちは本当の意味で私たちの生き方とか考え方とかライフスタイルとか人との交わり方とか、多分コロナが起きたのもまあそうじゃないかと思うんですけども、実際はね、まあなかなか本当のシャロームを作るということは まあ大きなチャレンジで、その道のりがすぐ見えるわけではないですけども、まあ、私たちが、まあ、少しこの神様が本当に作ろうとしておられる平和とは何なのか、シャロムとは何なのか、手先のことももちろん大事ですけどね、緊急的な援助とかもちろんなんかしなきゃならないことありますが、でも根本的なこの社会の中に、私たちの間にシャロームを作っていく、そのような一歩実践は何なのかということを、まあ、見出しながらですね、歩んでいけるように神様に恵みを願いたいと思います。